作文、プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池、11月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。地域の未来を担うために、旭市中学校2年、大塚里夫さん。私は今回のプラチナ未来人材育成塾に参加し、そこでプラチナ社会の実現を目指すため、2050年どんな社会になってほしいのかを7人の講師の方の講義を聞き考えました。その中で一番心に残っているのは、箕田周作さんの人と人がつながることの大切さの講義です。この講義で箕田さんは、社会は人を人が支え合っている状態で、これをきちんと作っていくことが大事、多様な価値観を認め合うことで社会とつながっていくとおっしゃっていました。また主催されている100万人のクラシックライブというピアノとバイオリンの生演奏を聞きました。100万人のクラシックライブとは、日常に音楽があふれる街を目指して、あらゆる場所に音楽を届ける活動です。この100万人のクラシックライブを通して、音楽はとても長い間残されて、人から人へと受け継がれている人々の思いを音符で表現したものなのではないかと思いました。言葉が通じなくても、音楽は互いに通じ合うことができるからこそ、たくさんの人々に親しまれ受け継がれてきたと考えました。私は箕田さんの講義を聞き、改めて人とつながる大切さを実感しました。箕田さんの講義の中で最も心に残っている言葉は、0と1の間を認め合うことが多様性というものです。ある、ない、などの二極でなく、その間を大切にすることで多様性が生まれるということだと感じました。最近はよく多様性という言葉を耳にします。その多様性が生まれるために、私が必要だと考えることは、たくさんの人との触れ合いです。私は人と人が互いに認め合うためには、まず相手のことを丁寧に知ることが大事だと思います。互いに認めると言っても、何も知らない相手ではどうやって認めるとよいかわからないからです。だから私は人と人が触れ合うことが必要だと考えます。そのためには、たくさんの人が集まり交流できる機会があるといいと思います。地域の小さな子どもから高齢者まで、幅広い年代の方など、さまざまな人たちが集まれば、いろいろな交流ができ、互いに認め合うことの大切さを学ぶこともできるはずです。だから、そうした触れ合いの場が近い将来できるといいなと思いました。私はまず、すぐにできる交流から始めていこうと思います。それは挨拶です。挨拶は皆が簡単にすることができ、たくさんの人に通じる交流です。ただ挨拶するだけでなく、とびっきりの笑顔で明るい挨拶をすれば、自分も相手も笑顔になれるし、気持ちも良くなります。私はこれからちょっとした行動にも一つ一つ気をつけていき、たくさんの人と交流し、相手のことを知り、認め合っていけるようになりたいです。自分がまず率先して行動に移し、身近なコミュニティを明るく活発なものにすることで、これからの社会がより良いものへとなっていくように、自分にできることから実践していきます。自ら動くと視野も広がり、プラチナ未来人材育成塾で学んだ0と1の間を認めることができる人になり、身近な友達や家族とともに多様性について考え、これからの地域の未来を担う一人になりたいです。右上に写真。 にこやかに微笑む大塚さんの顔写真。写真終わり。参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。菊池北中学校3年、本村由良さん。私は今回、東京でプラチナ未来人材育成塾に4日間参加しました。全国から40名ほどの中学生が参加していて、地球が持続し、豊かで全ての人の自己実現を可能とする社会、プラチナ社会について、著名な先生方の講義を聞いたり、グループワークを行ったりしました。グループワークでは、感じたことをメンバーや大学生、シニアチューターの人たちと共有し合い、考えを深めていきました。この中で私たちは、2050年の社会がどのようになっていてほしいのか、自分なりにテーマを決めました。私は、誰もが住みやすく、住み続けられる地球、というテーマを設定しました。このような地球にするためには、どのようなことをしていかなければならないのか考えました。私が必要だと思うことは、今ある社会に興味を抱き、課題を見つけ、その課題をさまざまな視点から考え、たくさんの解決策を見出していくことです。その理由は、今回のプラチナで聞いた東京大学未来ビジョン研究センター教授の菊池康則先生のお話が印象に残ったからです。菊池先生は、今やるべきことやできること、したいことは何なのかなど、これからのビジョンについてたくさんのことをご教示してくださいました。その中でも、マイ箸と割り箸の話がとても印象に残っています。この話は、どちらの方が環境問題に影響を与えているのかという話でした。私は絶対に割り箸だと思いました。マイ箸は洗って何度も繰り返し使用することができますが、割り箸はその場で使って捨てることが多いと思ったからです。でも菊池先生の見解は違っていました。菊池先生はこのことについて、専門的に見てもわからないとおっしゃっていました。なぜならば、マイ箸は使い終わりの洗浄の時に使用するお湯や洗剤の使用量が大きく、環境に影響を与えている一方で、割り箸もまた使い終わって捨てて燃やす時に二酸化炭素を排出してしまう。だから、どちらが環境問題に影響が出て、どちらを使った方が良いのかはわからない、と話されました。このように、一つの課題に対して、使い終わりだけを考えるのではなく、リサイクルしていく上でのお湯や洗剤の使用量など、違った視点からも見て考える必要があると感じました。現在、この地球には、たくさんの課題があります。食料問題や生態系の問題、資源、温暖化、差別など多岐にわたります。これらの問題に対して、誰もが住みやすく、住み続けられる地球にするためには、私たちに今できることや、これから行わなければならないことを、小さなことからでもできるようになると、もっと広く多くの人が未来に向かって課題を追求していくようになるのではないかと思います。だから、私は小さなことでも、自ら行ってみる。何かをやりたいで止まるのではなく、それを実行できるようにする。そのためには、さまざまな課題をたくさんの視点から考えることが大切であるということを学びました。私は、またこのような機会があったら進んで参加します。そして、たくさんのことを学び、もっと視野を広げ、見識を深めるとともに、いろいろな人に私の学んだことを発信していきたいです。写真。右上ににこやかに微笑む本村さんの顔写真があります。写真終わり。